はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2023年3月8日金曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日じゃなかったらいつもねお聞きいただきまして本当にありがとうございます。今日の特価値はパラパラと雪が降っている状況ですが、まあなんか積もるような雰囲気ではないなというふうに、まあ、認識してございますが、皆さんの地方はいかがでしょうか。なんか結構、花粉だとかも飛び交っているという話も聞きます。北海道はね、そんなことは今のところはないんですけども、まあ、でも十分ね、気をつけていただきたいなというふうに思っております。というか、まあ、僕全然あれですよ、花粉症の気持ちが全くわからないんですよねなったことがないので、まあ、北海道にいるからなのか。でも北海道にもねそこそこ、なんだっけ、ブタクサとかシラカバとかそういうなんか花粉が飛んでるらしいんですけど、全然縁遠い話ということになります。今のところはね、ありがたいんですけど、まあなんかアレルギーっていうのはどんどん蓄積されていっていつかどこかで出るって話なんで、まあ間もなく出るのかななんて思ったりしておりますが、皆さんも気をつけていただきたいなというふうに思っております。私事ではありますが、今日ね誕生日なんですよねで23歳になりましたということで、23歳の抱負は何ですかって聞かれたから、頑張りますって言ったんだけど、何ってことないですね。日常業務として、いつも頑張ってますというところで、今年は去年以上に、ワクワクしながら生きていきたいなって思っておる次第でございます。でね、まあ、ちょっとその辺の話は置いときまして、なんだっけ、ちょこちょことこういろんな人、いろんな会社、いろんな建設会社さんとこうやり取りをさせていただいているんですが、その建設会社さん、まあ、たくさんあるんですよ。ものすごいたくさんあって、そのうちね、どうだな、半分ぐらいかな、雰囲気的にはですけども、ゼネコンさんとかもほとんどですよ、なんですけども、その人たちが、その会社がですね、やっぱね、郵送なんですよ請求書が郵送なんです。いや別にいいんですよ、そんな別に支障はないんですけども、もったいないなって思っちゃうんです。その自分たちの会社の中の仕組みを変えるっていうのってなかなか大変だよねっていうのもあるんですけど、やっぱりこう目線が、何かこう変えたいと思った時に、自分たちの中だけでこう解決できるものは何かないかっていうふうに考えるんですよ。そしたら出てくる結論で、例えばシステムを導入するかって話になるじゃないですか。そしたらシステムを導入したら、他の会社はその知らない状態で進んで、当然ね進んでいるので、いろんな協力業者さんがそのシステムに登録するみたいなことでめちゃくちゃ労力がかかっていき、結果ですね、あの会社はこの請求書、あの会社はこの請求書みたいな形になっちゃってるの、すごいもったいないなっていうふうに思ったりもしてます。でそれがね結局大変だからっていうことで、その関わる会社さんが非常に多いのが建設業の特徴ですので、それが大変なんで、やっぱり郵送でっていうことになってる、まあ、その手ので、提出してくださいねっていうことに、まあ、なってることが多いんだというふうには思うんですが、でもちょっと待ってと、なんかこうだってその請求書を作るときに、そもそもその手書きですっていう会社も、まあ、たまにはいるんでしょうけど、今はもうほとんどパソコンで打ち込んでますよね。打ち込んで請求書をわざわざ印刷をして、それをなんかこうなんていうの、クリアファイルに入れてなのか封筒に入れて、それを歩いて行って、まあ車でもいいんだけど届けて行ってみたいなことをやってるじゃないですか。でそれをもらった側はね、またそれを見て間違えないように入力し直してっていうことをやってますよね。でもその前段階で前の会社さんはパソコンで入力してるわけですよね。きっとそこね、インターネットにつながってると思うんですよ。だったらその入力をしたものがまんまこっちに反映されるっていう状態を作れば、少なくともわざわざ提出しに行くとか、わざわざ一回印刷して一回、デジタルをアナログに戻して、アナログからまたデジタルにするみたいなこともなくなってくるのになっていう、そういうなんていうのかな、自分たちだけ変わるのではなくて全体を包括して考えた時に、一番スムーズな流れ、一回入力したら他の人はもうやらなくていいというふうな形にすると、どういうのがあるかなって思っていけば、結構たくさん打ち手はあるんだなっていうふうに思ったりするという、その話でございますいや、そのね愚痴のような話をしょうがないんですが、もっとこう目線を広げるとやるべき手っていうのはたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっとだけ、お伝えさせていただきました。はい、ということで本日もスタートしていきましょう。皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。 皆さん、こんにちは。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、僕の撮影のルームツアーということでお話をさせていただきたいと思います。もうね、どうでもいいですというふうな方もたくさんいらっしゃると思いますが、今回ちょっとね、どうしても一回やっときたかったという部分がありますので、ぜひねお付き合いいただきたいなというふうに思っております。で、まずですね、 YouTube に向けて、まあ、画像映像をちょっと撮りながら説明させていただきたいというふうに思うんですが、音声配信については一応ね、音声でまずお届けできるような形で一旦喋ります。でその後に映像だとかを撮りながら、この辺をね、いろいろ駆使して進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、音声用に、できるだけ想像しやすく皆さんにお伝えさせていただきたいと思うんですが、まずこのね、僕のいる部屋っていうのはどういうところなのかっていうと、平屋建てのですね、建物を事務所にですね、借りているんです。で、その一角、4畳半ぐらいの、多分ですけども、もともとは倉庫として作られた部屋なんじゃないかなと言われる部屋がちっちゃいところがあるんですよ。そこを、撮影部屋として撮影させていただいているというところなんですよ。でね、まあ、小さい部屋だとそうなんですけども、窓があったりなかったりもするんですが、窓はあるんですよ。あるんですけども、基本的に小さい狭い部屋だとですね、非常に音が反響するんです。だから、まず僕がここに来て一番最初にやったことは何かっていうと、絨毯を敷くっていうことです。床をね、もともとフローリングだったんですが、そこに絨毯を敷くことによって、こう放送したらボワーンってなっちゃうやつを極力抑えるために吸音材としてまずは絨毯を敷いたって形です。そして、入り口、まあね、ドアがない状態の中にこう、開口部があって、事務所側の方に繋がっている部屋がある部分があるんですけど、そこもカーテンで遮断することによって、反響音を極力抑えるような形を取ったという、まだね、吸音を大事にしましょうというような、形がまだね、撮影部屋としては基本中の基本なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてまずはね、環境が、最低限整いましたとなったら、続きましてはカメラでございます。カメラはですね、 EOS RP と言われる、結構高い、17、18万するんじゃないかなっていうような一眼レフのカメラを使って動画を撮影しているという形です。まあ、いい感じじゃないな、良い画質で、撮影さえすればその後落とすことはできるんですけど、上げることってできないじゃないですか。だから、撮影は基本的には良い画質のものを使っていて、あとはね、 YouTube に上げるときにどこまでこう品質を落とすのかっていうのを調整しながらやってるというのが基本になっていきます。で、カメラ自体にもですね、マイクが付属されておりまして、例えば外でね、撮影するっていうことにも対応できるようにしてあるんですけど、そこのマイクの性能は外で撮ったりする分には十分申し分ないんですが、こうやってこう配信をするっていうことになると、さすがに拾いきれないというか、ちょっと遠くから音が聞こえるみたいな形になっちゃうんです。なので、カメラに付属してるマイクというものは存在するんですが、ロードと言われる、カメラ付属のマイクがあります。で、それとは他、その他に今皆さんの聞いている音声っていうのは、胸元についているこのピンマイクというもので拾っている音声と、EOS RP で撮影した、映像とを合体して、編集の中で合体させた状態で皆さんにお送りしているというような形になっています。まあ、じゃないとね、うまくこう、やっぱこう映像だとか音声だとかで出すときに、音ってすげえ大事だなというのが自分の中でも分かってますし、どうしてもこう音の品質が悪い映像って聞くに耐えないよねっていうのが、なんかね、こう自分の中であって、だからここにはちゃんとお金かけましょうということで、マイクはちゃんとしたものを使っております。このマイクはですね、ソニーの製品なんですが、有線なんです。その無線で飛ばすような形ではなくて、スマホで撮影しているという、撮影じゃないな、を録音して、それを、アップロードして合体させるような形を撮っているという、そんな感じでございます。じゃあカメラ、僕の向かって正面にある、正面横にですね、一つ三脚が立ってるんですけども、その三脚何かと言いますと、今日はないですけどね、カンペ用の脚立で三脚でございます。なんて言えばいいの、溶線バサミ昔の言い方でいくと溶線バサミって言うんですけど、なんかこのバインダーっていうんですかね、それを自分でこうビス打って固定しておりまして、 そこに、紙が挟めるようになっているというのが一つ。それをねくるくるっと外して、物質をガジェットをつけると、そこには iPad を刺さるようになる、支えられるようになっているよねということで、一応ねあんまりこう、台本を活用した配信はしてないんですけども、台本をね使わなきゃいけないような、ちゃんと喋らなきゃいけないような時にはこの台本を使ったり、この台本用のね、三脚を使って配信してるというような形です。だからカメラのすぐ横にその、台本用のカンペ用の、ものが存在しているということで、目線をあまり動かすことなくカンペを確認できるような状態になっているという ところでございます。はい、ここまでで撮影はできました。音の録音することもできましたね。ということで、じゃあ今僕がここに、ね、座っている椅子だとか机にもですね、ちゃんとこう工夫がなされているんですか。工夫は特にしないんですけど、こだわりがあるんですが、何かって、椅子に座って僕が今配信してるんですが、正面から撮った時にちゃんとした椅子だったら、なんて言うんですかね、僕の後ろにこう背もたれが見えちゃったりするじゃないですか。それなんかこう微妙だよねっていうのがあるんで、僕の椅子はですね、パイプ椅子のものすごく小さい超、コンパクトな組み立て式のものになっていて、僕背もたれはあるんですよ、あるんですけど、僕の影に隠れて見えないような状態になっております。だから背もたれが見えないようなものを選定してるんだよと。まあ丸椅子でもよかったんですけどね、なんかどちらかというと背もたれが簡易的でもあった方がなんかあーってなった時にいいかななんて思ったというところです。そして僕の目の前にある、テーブルっていうのも極力低いものを用意しまして、これもですね簡易的に組み立て式のものなんで1500円ぐらい売ってるかな、そのぐらいの安いものを使ってるって感じです。はい、でこれでね、とりあえず配信はできますよねっていうところになってくるんですが、この次です。大切なものは何って、やっぱ照明器具なんですよ。で照明器具は、僕を照らすものっていう照明器具の他に、僕の影を消すものっていうことも、大切になるんです。僕の真後ろにはグリーンバックって言いまして、緑色の布が、後ろ僕のね背景になってるんですけど、その背景、合成するときにその緑だけを消すっていうことができるんです。真緑の服をなかなか着る機会ってないじゃないですか。だから、緑を消せという指示を出すと緑が消えて僕だけ残るっていう風な仕組みになっているのが、グリーンバックっていうものなんですけど、グリーン色の、緑色の布です、が背景になってるだけなんですけど、そこにね僕の影が映ってしまうと、当然真正面から、正面ちょっと45度ずらしてるんですけど、立体感を出すためにね45度ずらした僕を狙ってる照明器具から、当然生じる影がありますよね。その影が映っちゃうとうまくですねこう抜くことができないんです、僕だけを。だから、あえて僕を照らす照明一灯プラス僕の影を消すグリーンバックだけを照らしている照明というのがもう一灯逆サイドから照らしているような、そんな形になっておりまして、これで、僕をいろんなところにね、なんちゅうの、旅行させることができるんですよ。どんな画像でも合成することができるというそんな状態になっておりますというところでございます。まあいろんなね、ツールが世の中にはたくさんあって、お金をかければかけるほどやっぱり立派な、ところにはなるんですけど、そんなことをしなくたって、ある程度こうお金をかけるところはやっぱりね、音と映像ですね。それ以外のところは、極力間に合わせでいきましょうというような形で進めておりますんで、これからね少しずつもしかしたら装備が増えていく可能性はなくはないんですけども、これで十分かなというようなところで進めているというような感じです。ちなみにその照明器具っていわゆるパラソルって言われる、なんていうんですかね、照明写真を撮ろうと思った時に、この写真屋さんで照明写真撮ってくださいって言ったら、なんかこうでっかい傘を逆にしたような、そんなバシャっていうカメラあるじゃないですか、カメラというか照明あるじゃないですか、あれがずっと照らされてるようなそんな感じのものなので、そこにねこう布があって、こうほわっとした光が僕に当たるようになってる、そんな感じのものを2つで8000円ぐらいだったかな、そのぐらいのものを買ってきて、それをね使ってるというイメージでございます。そんなところで、狭い部屋に閉じ込められた格好でこうやって配信をさせていただいてるんですが、ここから皆さんにいろんな情報をお届けしてるっていうところではね、かなりこの装備たちが役に立っておりますし、もしも皆さんの何かね僕の配信が学びになってるっていうんであれば、感謝すべきは僕ではなくてこの装備たちなのかもしれないというふうに思っております。そのぐらいね、やっぱりこの自分の周りにある道具たち、皆さんでいうとパソコンでしょうか、それとも住み壺でしょうか、わからないですけども、そういうものをね大切にして、そして
日々ね、その道具たちに感謝をしながらしっかり手入れを使っていただきたいなっていうふうに思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。何のことかよくわからなかった配信かもしれませんが、まあ、少しでもこう思いを馳せていただいて、どうしても気になる方は、YouTube の方で僕の部屋のルームツアーみたいなことやりたいと思いますんでぜひね、楽しみにしていただければというふうに思っております。どうしようかな、これなんかあの動画を載せられるポッドキャストとかでできますよね、まあ、そういう形でもいいかなと思ったりしますが、まあでもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。